はい、次はですね、私、大野哲人が、熊谷民子さんの思い出と、題しまして、お話しさせていただきます。先ほどの、ニュースでも取り上げましたが、1月2日に、神奈川在住のアイヌ民族のジャズ歌手、熊谷民子さんがお亡くなりになりました。今日はですね、熊谷民子さんを偲んで、私が、思い出話などを話させていただきます。私はですね、現在はですね、北海道の様似町に住んでますが、9年前までは東京に住んでおりました。東京にいた時代からの、お付き合いですから、十数年ですね、1998年か9年あたりから、だったかと思いますが、熊谷民子さんとの親交がありました。で、普段は民子さんと呼んでましたので、民子さんと呼ばせていただきますが、熊谷民子さんと私が最初知り合った頃はですね、普段はですね、日中は、別にお仕事をやってらっしゃったかと思いますが、その傍らですね、ジャズ歌手としての、活動もされてまして、時々ライブで歌ってました。で、最初お会いしたのはですね、東京の早稲田にあります、アイヌ料理店、レラセだったと思います。阿寒からですね、民子さんの、親戚の方がですね、踊りの公演で来た時だったんじゃないかと思いますが、みんなでそのお店に集まった時に、民子さんもいらしたんじゃ、と記憶します。それ以来の付き合いでして、ただ当時はですね、その時々、ジャズ歌手として、ライブで歌ったりしてましたが、アイヌ語とかアイヌ文化とは特に、関わりもなくですね、ただ時々そういう行事、の時に顔を出したりですね、この北海道の親戚の方がいらした時に、顔を出したりとか、あと忘年会があって、そういう時に来たとかですね、そういう記憶もあります。で、あと、比較的、同じ電車の沿線に住んでたもので、京浜東北線ですね、当時、埼玉の川口に、民子さん住んでたので、私も比較的近かったものですから、一緒に、お茶を飲んだりとかですね、あと、アイヌ刺繍の作品展を一緒に、見に行った記憶もあります。そういう、時々、行事などであったりとか、そういう感じでした。で、9年前に私は北海道に引っ越してきました。で、その後しばらく数年ですね、民子さんとも、連絡は、ない状態で、しばらく途絶えてたわけですね。確か、私が引っ越した後、民子さんも、埼玉から、神奈川に引っ越したんじゃないかと思うんですが、一度私もちょっと用事があって連絡取ろうとしたこともあったと思うんですけど、確か連絡取れなくて、で、急ぎでもないので、また今度、誰かに聞けばいいかという感じで、そのままになったんじゃないかと思います。で、その後ですね、2007年ですか、に、癌で入院されて、手術をしたという話は、風邪の頼りで、私も聞いてました。ただ、手術してね、元気になって、東京のアイヌ文化交流センターに来たりしてるよなんて話も聞いたりしてました。で、その後ですね、2010年ですね、の9月に、新聞に記事が出ました。で、それはですね、熊谷民子さんが、アイヌ語の歌を歌っていると。それはですね、Amazing Grace と言って、これはですね、イギリス人の宣教師が、書いた詩が歌になっているわけですが、賛美歌です。神を賛美する歌なんですね。非常に有名ですから、ご存知の方も多いかと思います。で、この歌をですね、アイヌ語に訳したものを、アイヌ民族の、ジャズ歌手の熊谷民子さんが歌っていると。いう、記事でした。で、その、ちょうどその頃ですね、完成した、東京アイヌという映画ですね、この放送でも一度取り上げたこともあります。 首都圏に暮らしているアイヌの人たちの、まあ、ドキュメンタリー映画ですね。その映画の中で、まあ、このタミコさんが、このアメイジング・グレイスをアイヌ語にしたものを歌っていて、それがエンディング流れると。で、その歌は、まあ、ずっと、まあ、アイヌであることをもう隠して生きてきた自分が、今は、ね、かつてはイミキだったこのアイヌの、生き方を、今は、まあ、愛してるんだというような、こう、自分のルーツに向き合った内容の歌になっています。で、その、まあ、新聞記事にはですね、2009年その、前年ですね、癌が再発して、医者にはもう余命1年と、宣告されたという、まあ、ことも書いてありました。で、まあ、その病気をきっかけに、まあ、それまで、できるだけ触れないようにしていた、アイヌとしての自分のルーツに、まあ、向き合うようになって、まあ、アイヌ語を勉強したりもしているというような、ことも書いてありました。タミコさんはですね、トカチの本別町というところのご出身で、で、まあ、子供時代、いじめ差別などもあってですね、結構やっぱりいろいろの嫌な思いもされたようで、で、もう、中学を出てすぐですね、もう北海道離れたいということで、東京の方に行って、まあ、就職されたということです。で、その後、まあ、スカウトされて、歌手としてデビューして、で、まあ、紆余曲折あって、まあ、ジャズですね。で、ジャズというのは、アメリカの黒人が、まあ、発展させた音楽です。で、そのジャズの音楽に非常に惹かれてですね、これ自分たちアイヌとも重ね合わせて、やっぱり、見る部分もあるので、こう、ジャズを歌えるようになったと。いうことで、ただまあ、ずっとアイヌとは関係なく、生きてきたが、今、この病気をきっかけに、自分の民族に、まあ、向き合うようになったというような、まあ、新聞記事で、私もしばらく、連絡途絶えてましたしね、久しぶりに、新聞で見て、しかも、大変な病気を抱えているということで、まあ、びっくりして。そしてまあ、私はまあ、東京時代、お会いしてた頃はですね、まあ、あまりアイヌの文化言葉にはもう関わる感じでもない。まあ、やっぱり過去の差別体験などもあるので、できるだけアイヌのことに触れたくない。やっぱそういう気持ちがあったみたいですね。まあ、これは同じ気持ちを抱えている人、各地にたくさんまだいらっしゃるかと思いますが、やはりタミコさんもそういう思いであったということでした。で、その新聞記事には、まあ、数日後ですね、東京の赤坂で、ライブが予定されていて、この歌を歌うというようなことが書いてありました。まあ、それを読んでですね、大変な思いをして、そういう活動をやってるんだなと思ってですね、インターネットで会場を調べましてね、それで、お花を送らせていただきました。まあ、メッセージを添えてですね、まあ、激励したいなという、まあ、気持ちで、花を、まあ、送らせてもらいました。そしたらですね、ライブの後、お電話が来ましてね、まあ、お花ありがとうと、突然で、まあ、びっくりしたというようなことで、久しぶりにお話ししました。で、まあ、その時、まあ、タミコさんがおっしゃったのは、いや、私はもう、今のこの自分の運命を受け入れてるというふうに、まあ、きっぱりと言いました。もう、余命を宣告されてる状態ですから、私としてもなんて言葉をかけていいかわからない、まあ、状態だったんですけどね。本当にきっぱりとそのように、言ったのを今でも思い出します。で、その後ですね、2ヶ月後ですね、その先ほど言いました東京アイヌというドキュメンタリー映画の上映会が釧路でありまして、ゲストでタミコさんが来ることになりました。それで私も、行ったわけですね。でも本当に会場はすごいもう超満員で、まあ映画自体も話題になりましたし、そのタミコさんのことも話題に、新聞ちょうどね、出て話題になりましたからね。それでかなりの人がいました。そこで本当に特別ステージ、ライブがありましてね、2、3曲歌ってくれたんですけどね、本当に力強い歌で、そのアメージングレースはじめ、いくつかの持ち歌を歌ってくれました。で、そのライブの合間の、まあ、お話、トークですね。これもまたね、軽快で、ユーモアも挟みながら、本当に、素敵なステージでした。で、まあ、そのライブの後、本当に、廊下で、再会してですね、 抱き合って再会を喜びました。そのことも覚えてます。で、その後ですね、まあ、タルコさんと時々、まあ、連絡を、まあ、取るようになりまして、北海道にも、その後、何度かライブで、いらしてます。で、おととしのもう10月になりますけど、東京で、まあ、ライブがあって、これは新曲の披露ということで、大野くんぜひ、来てということで、お誘いいただいたもので、行ってきました。で、その新曲というのはですね、大腸という名前でして、これはアイヌの、布絵の作家として有名な、宇梶静江さんの、が書いた詩です。東日本大震災の犠牲者を悼んで書いた詩なんですが、それを、に曲をつけて、で、日本語と、あと、アイヌ語訳で両方で歌ってるんですね。で、その、歌が CD になってます。そしてその CD にですね、何曲か入ってるんですけど、実は私も、お手伝いさせてもらった曲があります。What a Wonderful World という、この素晴らしき世界という歌ですが、これも有名な歌です。ルイ・アームストロングという人が歌っています。で、この歌を、のアイヌ語訳を頼まれて私が、訳したものも CD に入っています。で、その、まあ、大地をという歌も披露しまして、もう一昨年の11月になりますか、苫小牧で開かれたアイヌ民族文化祭でも披露しました。で、まあ、私としてはその時お会いしたのが、まあ、最後になってしまいました。去年はですね、メールとか電話で、何度か、連絡取ったりもしましたが、まあ、お会いすることはできませんでした。で、もう医者に宣告された嫁はですね、もう、4年前にですね、あと1年と言われて、それでも毎年毎年、いや、その時その時ですね、いや、この前、あと1年と言われたとか、そういうふうな話で、本当にその、医者に言われた、その、嫁もですね、まあ、克服というか、まあ、更新してですね、本当にまあ、なんていうか、まあ、いわば奇跡的に、本当にその、やっぱり気力、体力、希望、やっぱり生きる、やっぱり意志なんだろうと思うんですが、本当にその医者の宣告をもうとっくの塔にも超えてですね、超越して、タミコさんはずっと力強く歌い続けたわけです。まあその治療の傍らですから、本当に大変だったみたいですね。治療にもお金もかかるし、本当にいろんな治療法をですね、試してですね、夫のリュウジさんとが本当に懸命にサポートしてですね、二人で、その病気と戦ってました。で、やっぱり時々ですね、具合が悪くなって寝込んだり、入院もしたりもしてましたし、その合間合間ですね、歌い続けていました。本当に見ていてですね、痛々しいんですが、本当にステージでは生き生きと堂々と歌ってました。その姿は本当に私はすごいなと。本当に生きることってはすごいことなんだなと。命の力というものを感じさせてもらいました。そしてその、ずっとですね、長年、封印してきたこの自分の出自の愛の歌い、それも自分の民族の先祖の言葉、愛の語で堂々と歌ってた。で、その生き様はですね、私は本当に多くを学ばせてもらった。むしろ、私が元気をもらったぐらいで、本当に、人間の命というのは本当に運命ですから、いつ死ぬかわかりません。いつ病気で死ぬか、事故で死ぬか。その中で、まあ、本当に懸命に、生きてアイヌとして、懸命に力強く生きた、熊谷民子さんの生き様は本当に、私は、本当に、拍手を送りたいという気持ちでいます。そして、本当に勇気、力を与えてくれた。私だけでなく多くの人に。本当に、アイヌの歌りの、道徳の人たちが本当、いや、すごい人、こういう人いたんだな、ということで、民子さんの歌を聴いてね、感動したとか、みんな言ってました。ということなんですが、まあ、12月の下旬に、体調を崩して入院されて、そのまま、残念ながら1月2日に、旅立たれたわけですが、その民子さんの生き様、本当に多くの人に感動、を与えてくれたと思いますし、私は本当に感謝してますし、まあ、年は離れてますが、友人として、本当に、頑張ってくれたな、ありがたいなという思いでいます。ということで、今日はですね、 熊谷、民子さんを忍んで私の、思い出話をさせていただきました。熊谷民子さんのご冥福を心から祈りたいと思います。